心のハーフタイム。この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて、第21回目のゲストは社会福祉法人リデルライトホーム施設長中山康夫さん。聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会有地誠一郎です。それではお聞きください。
はい、心のハーフタイムの時間です。これから30分またお付き合いいただきたいと思います。今日のお客様は、日本聖公会、また、社会福祉法人リデルライトホームで、お仕事をされております中山康夫さんでございます。どうぞよろしくお願いします。
今日はよろしくお願いいたします。はい、
早速ですけども、簡単に自己紹介などを、をお願いしたいなと思います。まずじゃあ、はい、教団のというか、日本聖公会というよりもこの、リデルライトホームのお話をしていただいてもよろしいですね。
はい、施設の法人名にあるように、宣教師として明治26年に熊本に来られた、ハンナ・リデルさん、そして枝ハンナ・ライトさんっていう、これ、姪とおばの関係で15歳年の差なんですけれども、この人たちの活動、これは熊本市内で、私立のハンセン病患者の病院を明治28年に立ち上げたんですね。これがきっかけで、戦前までこの私立の病院、海春病院って言うんですけれども、一人一人は春が、巡ってきますようにという字を書きます。海春病院ですね。
なるほど。
これが閉鎖になって、戦後、高齢者福祉を始めて、現在に至ってると。で、そのお二人のお名前をいただいた法人ということになります。
なるほど。そうでございますか。わかりました。ではそこで、いろいろなお仕事をされているということでございます。それでは先生の、簡単な自己紹介をいただければ。
ありがとうございます。今老人ホームの園長しておりますけれども、年齢は54歳、で子供もみんな巣立ってしまいまして、もう基本的には一人で今暮らしていると。
そうなんですか。
内緒じゃないんですけどね。で、ほとんど、やっぱりこう、仕事と、それと、社会貢献っていうのは私の中に大きくありまして、自分自身が難病患者だったという、経験がありまして、難病患者の支援を、もう30歳の時から続けて、現在までやっています。
そうですか。それで、熊本難病疾病団体協会の方も、されてると。
なんかこう、本職と、自分の時間も福祉活動みたいな感じになってますね。
なるほど。そうですか。それでは、いろんな今日はお話に展開しそうな感じが。
ネタがいっぱいあってですね。申し訳ないです。
そうですか。
はい。
それでは、ネタを一つ一つ、 紐解いていきたいと思います。それでは早速ですけど、この熊本地震のお話でいいですか。
はい。
その時先生はどんな感じで、地震を迎えて、そしてその後の、はい、きっと聖公会としての動きもあったろうかと思うんですけども、はいはい、その辺のお話をいただければと思いますが、
はい。まあ、私自身が信徒になって12年目なんですね。洗礼を受けて、
あ、
で、はい、まあ、聖公会といいましても、九州教区というこうブロック単位といいますかね、
はい、全国にブロックがあって
10の教区があって、はい、九州は教区の一つの形をとっています。
はい、
でその中で、高齢者の福祉ですっていう、私ども一つしかないんですよ。
はい、
でリルトライトさん そのやられたものをどうにかこう残していきたいという思いで私も洗礼を受けたんですけど、
はい、
でその活動の中で、全国 その福祉施設、
はい、
聖公会のですね、
はい、
を基本とした、
はい、
社会福祉施設の連盟がありまして、
はい、
これ、日本聖公会社会福祉施設連盟という、まあ、はい、簡単に言うと、はい、聖社連っていうんですけども、
はい、
そこの中でお互いをこう学び合って支えていくというのがありましてね、
はい、
がまず一つ、
はい、
そして、熊本地震がありましたね、
はい、
で私たちのこう施設は、どちらかというと熊本県のですね、社会福祉施設経営者協議会の、まあ、会長さんがうちの理事長なもんです
から、はい、
そこで中心的な存在であったんですけれども、はい、被災した2回目の地震の夜にですね、聖社連の方皆さんが物資をたくさん積んでですね、
はい、
持ってきてくれた。
あ、
まあ、これは非常に神様のつながりというかですね、 ありがたかったなという思いがとてもあります。
あ、そうですか。
そして、同じように社会福祉施設のつながり、そして老人ホームの高齢者施設のつながり、
はい、
これも縦割りでですね、
はい、
人物金という形で支援がこう寄せられてきた、
は
い、で熊本県での窓口をやらせていただいたので、もう非常にその、まあ、こうなんかな、役割がもう使命感のようにですね、
もう
自分の中に湧いてきて、
あ、なんか、そうですか。じゃあ全国からこの物資が届いてきた、
は
い、
そうなんですよ。まずは第一デポで私どもの施設に日本中から物資が来ると、は
い、あ、このホームの方にですね、
はい、
はい、
そしてそれが4トン車8トン車10トン車でやってくるんですね、
はい、
でデイサービススペースを潰して、
ええ、
そこに荷物を入れてもらうんですけど、
はいはい、
もう 何せ足場も踏み場がないというか、スプリンクラーをこう接触すると発砲して全館出ます。
はいはいはい、
だからスプリンクラーに触らない、
天井までじゃ、
天井まで
物資が、
物資が
山のように、
そう、人間がこう行き来できないぐらいなものが大量に来て、
ね、
で今度はそれをですね、熊本県内の、まあ、6つの法人にですね、
はい、
第2デポの係になってもらって、
はい、
そこに、物資が施設さんに取り引き来てもらって届けると、
はい、
っていうのにダンプというのが大きなやっぱり
トラックで
来てもらわないといけないので、はい、
そうですよね、
でそれを来てもらったのを積んであげるという、
はい、
で積んであげるとまた宅急便が届くと、
はい、
要は24時間の
配送センター、
まあ、まる運送会社の、
ね、24時間
型のですね、配送係をやらせていただいて、
は
い、
ああ、そうですか。
で町内でもこう必要な人はですね、
はい、
その第二デポに取り入ってもらっていいんですよ、
はい、
で第二デポの人たちがまた近隣の福祉施設に配るという役割を担っていただいて、
はいはい、
で私自身も空いてる時間があれば阿蘇まで、ワゴン車に積んでですね、水や食べ物を届けたりとかっていうのを大体20日間ぐらい連続でやらせていただいて、
あ、そうですか。まあ、日本聖公会っていうのはこの社会貢献っていうのは素晴らしいこの活動 が私の頭の中にあるんですけども、
はい、
まさしくそうですね。
なんか やり遂げさせていただいたっていうかですね、
あ
もう いい経験させていただきました。
あじゃあ24時間ということはもうずっとこのホームに泊まり込みで。
そうですね、もう結び時間が 2,3 時間しか取りませんでしたんで、
はい、
まあ、その中でもういろんなものをね やらせていただいたんですけど、はい、まあ、何せ驚いたのは物資がです、最初は水と乾パンとかっていう簡単なものしか来なかったんです
けど、はい、
後から後からいろんなものが届くんですよ、
はい、
おむつも多様にですね、あの形やサイズや、はい、こうなんていうか質っていうんですかね、触り心地っていうか、う、ね、履き心地っていうんです
か、赤ちゃんもこの
そうなんです、ね、3S まであってですね、乳児用とか、でもそれが一箱ずつ来て、
はい、
でも老人ホームでいるのは L、M、
ね、
S だけでいいんだけど、ね、数が足りないとかね、
あ
逆にあの犬のワンちゃんの餌とか、
はい、
とこう便を固めるようなあ薬品だとか、
あと
はもうあの女性の生理用品だとかね、
はい、
あのティッシュペーパーだけがダンプに大量に積んで送られてきたりとかね、なんか生活用品一式
あ
大量に来ましたね。
その整理だけでも大変ですね。
大変ですよ。であとはその、中古のって言い方変ですけど、
はい、
古着ですか、
古着の洋服、
毛布、
はい、
もういろんなものが来ましたね。
あそうですか、
はい、残念ながら使えないものも結構、
まあそうですよね、
混じってましたけど、
そういう時はね、はい、
でもせっかくのお気持ちですから、
はい、うん、そうですか、
はい、もう私自身で多分1000ケースぐらいの水はね処理させていただいたかなと。
ああそうですか、
はい、
いやじゃ腰痛めたんじゃないですか。腰が痛くなるほど、
ね、もうっていうかもうそれしかもうね困ってる人がいるから届けなきゃっていう思いだけですよね。
なるほどね。そうするとその痛さとかを忘れてしまいますね、
は
い、
忘れてやりましたね、
はい、そうですか、はい、またあれですか、直接先生がお届けされたりとか。
そうなんですよね。
ってこともあるん
で、何が必要かって言われたら、いや水や食料はもういいと、あるから、はい、来てるから自衛隊からもらってると、はい、だけど電気が来てないから発電機を持ってきてほしいとかね、とか同じように保育園さんたちはねやっぱり来てるんです、はい、だけど水が出てないのでね、
はい、
皿とスプーンを山ほど持ってきてほしいと。でその洗わないでいいようにしたい、
うん、
で今度はラップを持ってきてほしいと、
うん、
言われると、そういうものが現場ではいるんだっていうね、
うん、
発見というか、
うん、
もうそういうのがもうやっぱ驚きでしたし、届けてあげるともう大変喜ばれましたね。もう抱きつく人がおられたりして、
いやそうでしょうね、やはりそうやって困ってる時に必要とするものが届いたら本当にこれほど嬉しいことはないですからね、
ですね。だからあと学童の勉強道具とか、
はい、
クレヨン鉛筆も大量に来たりして、今度
は
小中学校で必要なところに配ってあげないのいけないので、こうやっぱりこう電話して聞いて回ったりとかね、
はい、
だから右から左にやればいいっていうもんじゃないんですよね。
うん、
必要なところに必要なものに、
そうですね、はい、必要な人に必要なものを
っていうのにこう結構忙殺されたっていうか、
うん、ああ、いやそうだったんですか、うん、それは大変ご苦労様でございました。
うちはもう一人園長さんがいるんですけどね、はい、で彼は福祉避難所を回していただいた。
うーん、
福祉避難所避難所でね、
はい、
まあ、やっぱこう行き場がない人たちの中で、はい、特に介護見守りが必要な人をこう集めるっていうか、はい、寄せる場なので、
はい、
まあそれはそれで大変でしたよね。
ああそうですか、は
い、まあ、こっちを語ればまた30分必要ですから今日はとりあえずそこまでにさせていただいて、
わ、は
い、
かりました、ありがとうございます。
あの日夢を探して俺たち愛を捨てた二人さ、二度と巡り合うとは思わなかった、この街が 角で濡れた松へ吹きなよ。あれから辛い暮らししたね。痩せたお前の肩をこの手に抱けば全てがわかる。
またあの先生の方では、指定難病患者が熊本地震後に困ったことに関する調査と、その報告書を
そうですね、
出ておりますけども、
東北でもその神戸でもそこの報告書がなかったので、
はい、
今回熊本で起きたのも一つのきっかけだろうということで、はい、難病患者さんたちに、
はい、
インタビューをしてですね、
はい、
で約800人ぐらいの回答を得て、
はいはい、
アンケート調査の報告書を作らせていただいたということです。
そうですか、うん、まあ、これもあの読ませていただきましたら、地震後1週間ぐらいで、困ったこととか1週間後ぐらいどこにいましたかとか、はい、こういうのが具体的に出てて、例えばあの地震後1週間ほどはどこにいたかっていうと、大体自宅にいた方が多くて、夜は車中が多いっていう、
そうですね、
傾向が出てるとか、はい、あと地震後1週間ぐらいで困ったことで、やっぱり水、
うん、
うん、その次はトイレ、
はい、
睡眠だとか、
うん
出ておりまして、ああそうなんだなっていうふうにまた私も思わせてもらったんですけど、避難所での要望もあったりして、洋式トイレが、
そうですね、あの体育館というのは基本的に子どもたちが元気で、はい、障害者用トイレも最近は完備されてるんですけど、はい、校長室のすぐ近くとかね、来客用の玄関口にあるんですよ。
なるほど、
一つだけ、
うん、
か二つね、
うん、
そこまで来なきゃいけないんですけど、何せあの体育館が第一次避難所ですから、
ねはい、
そこに寄った時に、
はい、遠いですよね、
和式のトイレが2つしかないとか3つしかない中でシャワーもないとかね、 あったり、まあ、それは避難所によって違うんですよね。ただちょっとあの体育館とかいうのは鉄筋で、耐用年数が40年以上は47年ですかね。
そうですか。
とまだそういう改修がなされてなかったというか。
なるほどね、はい、じゃあまたこういう、報告書を県なり市なりに、
そうですね、
これを
まあいろいろ配布させていただいて、
なんか改善していくと、
はい、きっかけにしてもらった
ら、まあそういう活動をねこれからも展開していくということになるわけですね。
ただちょっとお話しさせていただくとね、難病の人って手帳持ってるのは2割ぐらい、
はい、
それでカミングアウトしてる人も6割ぐらい、
はい、
それは就労してたり、
はい、
地域の中で保健所の人には知っとってもらわないといけないとか、まあいろいろあるんですけど、
はい、
場合によってはですね、子どもさんだったりすると親が結婚の妨げになるとか進学、はい、就職の妨げになるからって言って、はい、基本的にカミングアウトしてないご家庭も多いんです。
あ、
少なからずありましてね。で、人生放尿症って言って、あの1日にその病気の人は12リットル、
はい、
飲まないと悪化して1週間後に死んでしまうっていう
病、12リットルですか、
はい、それが小学校6年生と3年生の女の子、はい、姉妹2人いて、
はい、
24リットル1日必要なんだけど、
はい、
避難所では1日に1リットルをね2つぐらいしかもらえない、
はい、
死んじゃうかもしれないからどうにかしてほしいって。だけど、うん、町内にも誰にも内緒でやってきたので、
うん、
証明してくれる人がいないわけですよ、
はい、
困ってるの、みんな困ってるんだから普通に並べなさいって言われるわけですよ、
うん、
でそれが大阪から熊本の人ですよ、大阪の、はい、難病団体の人から情報が入って、
はい、
私どもの方で手配させていただいて配ったりとか、
は
い、
あ、そうですか、はい、本当に
だからその特殊事情、
特別な配慮がね、
うん、って言ってカミングアウトしてないからこう、うん、手帳持ってないんですよね、うん、
だから分からないわ、
ね、分からないし信用が、ね、得られないっていうか、
はい、
それでヘルプマーク、東京都がやってるヘルプマーク、
はい、
熊本県での
ハートのついた
ヘルプカードの導入をね、この震災前からだったんですけど、
はい、
もうずっと県や熊本市に陳情 してきて、
はい、
今度8月からね熊本県もそのヘルプカード導入できました
っていうことで、そうなんですか、
そういう活動もね、
これは大きな功績ですね、は
い、これもそのマークが代わりにね、
うん、
その証明になればっていうことで、はい、こう背中を押すきっかけになって県市も、ね、やっていただきました。
は
これも感謝の一言でしかない んです
けど、いやまたそういうことをね、はい、されたということはすごい本当にあの功績だったですし、大変な、ね、ご苦労もこの中にはあったろうと思いますけども、あの本当に困ってる難病の方々はこれでだいぶ助かりますね
もうこれは難病の人だけじゃなくて、もうその母子とか、
はい、
あの妊婦さんですねとか高齢者も障害者も、はい、みんなが使えますからね。だから私たちが言ってるのは、自分たちの疾病の障害の一部の人が助かればいいじゃなくて、県民市民が全員のためになることはね、うんうん、もうぜひ自治体としてやってほしいっていうのが
ね、
もうあの私たちのもう根源といいますかね、活動のね、
はいはい、
だと思って言わせていただいてきたっていうかね、やってきたことなんですけどね、
はい、ああそうですか、いや素晴らしいですね、やっぱり、
なんか勉強はもう本当足りませんけど、でもこれもね、聖書のまあ、学びの、
はい、
中で、
はい、
蓄積されてきたのかなっては、思います。
なるほどね、さすが聖公会のその精神というものが
あの中山先生が生かされているということをまた今日は教えていただいたように思います。これからのまた活動というのもまたあるんですか。
あ、そうですね、はい、まあ、作ったものは啓発しなきゃいけないので、はいはい、定着してもらうためにです、ね、はい、やっていかなきゃいけないし、
はい、
もうその老人のこれから高齢者がこう、まあ、増加するというよりも長生きになったの で、
あ、そうです、ね、
皆さんのケアも仕事上はきちっとやりたいし、
はい、
まあ、実際ですね、どの方も全員が高齢者になるんですよ。どんな生き方してきた人も
そうですね、
もうお金持ちも貧乏人も障害の有無に関わらず、はい、みんな高齢者になるので、その障害を持ってても高齢者としての人生をきちんとね、
はい、
幸せにっていうような、僕は うん、それが一番の願いなので、
はい、わかりました
ね、
はい、いや今日はまた地震だけではなくて、いろんな障害者のお話やら弱者についての対応についてお話いただいたように思います。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
一つ、ここでお知らせがございます。世界宗教者平和会議日本委員会では、熊本復興支援の一環として応援プロジェクト法熊本の、2017年度支援募集を9月1日より11月の20日まで行っております。対象は障害者や疾病者、高齢者、妊産婦、乳幼児、子ども、外国人など被災者の中でも特別な配慮を必要とする方々を支援する団体、一次団体に対し20万円以内の財的支援を行い、特別な配慮を必要とする方々を支援するとともに地域における福祉の向上を目指していきます。まあ、詳しくは WCRP のホームページをご覧いただきたいと思います。今日は大変お忙しい中、中山先生においでいただきまして、本当に幅広くいろんな地震だけではなくて、お話を頂戴することができました。本当に今日はありがとうございました。
いい機会ありがとうございました。
した曲は本日のゲスト中山康夫さんからのリクエスト、三好鉄星の涙を拭いてでした。心のハーフタイム、本日21回目の放送はいかがでしたか。社会福祉法人リデルライトホーム施設長中山康夫さんをゲストにお迎えしました。この番組へのご意見ご感想はメール、ファックスでお寄せください。メールアドレスは心@fm791.jp kokoro@fm791.jp、 ファックス番号は 050-3730-3256 050-3730-3256 です。なお、この放送は9月13日水曜日午後3時から再放送します。心のハーフタイム、次回は9月23日土曜日午前10時からです。次回もお楽しみに。